滝本博の
元気に働こう。
さあ始まりました、滝本博の元気に働こうです。今日はね、ほんとすごいですよね。人生100年時代、生涯現役、これを実践していらっしゃる方に来ていただきました。キャリアデザイン、ライフデザインをやっていらっしゃるキャリアバリュー研究所の藤原博さんです。お願いします。
よろしくお願いします。藤原博と言います。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
はい、ということで藤原さんね、ありがとうございます。
いえいえ、
ね、藤原さんはもう私の人生の大先輩でもありますしね、この人生100年時代生涯現役、この言葉がピタッとくるね、本当そのもうまんまの方だなと思ってですね、今日は、ね、
ありがとうございます。
お越しいただきましたね。長い職業人生をね経られてですね、今はもうキャリアのところでですね、バリバリやってらっしゃるというふうなことでして、すごい興味がありますんで、まずは藤原さんの方からね、今日はあの私もヒロシですし、藤原さんもヒロシですから、
ダブルヒロシ、ね、
ダブルヒロシね。
いやいや、そんなヒロシに騙されてという歌が昔あったの、今の若い人は全然わからないと思います。
まあね、そんな歌もありましたですけどもね、私が騙したんか、私が騙されたんかね、わかりませんけれどもね。藤原さんの方からね、どんな感じでね、これまでいらっしゃったのかね、教えていただければと思います。お願いします。
簡単に自己紹介ですが、藤原ヒロシと言います。よろしくお願いします。はい、1960年の3月生まれなんで、現在64歳です。
おー、すごい。
はい。はい、で、まあ、2020年の3月まで、郵便局に勤めてまして、はいはい、42年間いろんな仕事をやってきたということが、まあ、正直今の仕事にも生きてるのかな、っていうふうに思ってます。で、2020年の3月に、ちょうどコロナの真っ只中に、はい、60歳の定年退職を迎えて、で、まあ正直のところ、手を挙げれば、今の法律で65歳まで面倒を見てくれるんですけども、はい、ね、まあ、65歳でどうしようかっていうこともあったので、はいはい、まあ、その時うまくご縁をいただいて、はい、キャリアコンサルタントとして勇気を出して生きる。はい、ことにしてましたということが今につながってるという感じですね。
すごいですね。まあまさにセカンドキャリアがキャリアコンサルタントとしてっていうような感じですかね。
そうですね。
まあ今ねさらっとご縁があってなんてねおっしゃいましたですけども、なかなかそうね、郵便事業でねお仕事されていて、全然畑違い、まあそうでもないんですか。
いや、もう完全に何が自分の畑なんかがようわからないですけど
今となってはね。まあどんなきっかけでこうキャリアコンサルタントの、まあ、業界といいますか、
はい、
支援といいますかね、その分野に入ってこられたんですかね。
と、まあ、はい、実際に私が郵便局で、まあ、管理者をしてた時に、
はいはい、
まあ、部下からいろんなこう、はいはい、悩みの相談だとか、はいはい、アドバイスだとかする機会があって、はいはい、で、うん、まあ、そんな中で、うん、まあ、部下からの相談は、うん、例えばこう仕事が、はい、嫌いだとか、営業をやりたくないだとか、はもっとぐちゃぐちゃな話でいくと、あの人と一緒に仕事したくないだとか、あとは家に帰りたくないだとか、
もっとき
つい、ね、仕事を辞めたいだとか、とかいういろんなあの悩みの相談が入ってくる中で、それに、まあ、答えるということではないんですけど、
はい、
その自分の経験だけで他人の人生を触っていいんやろかっていうような思いが目覚めてきて、
すごい。
で、仕事をしながら、心理学を学びに大学に行ったりだとか、はい、いうふうなことをやってるさなかに、キャリアコンサルタントという資格があるということに気づいて、で、あ、これはぜひ仕事に活かせる資格だなと思って、すぐ養成講座に行ったというのが、まあ、キャリアコンサルタントとしてのきっかけです。
ああ、キャリアコンサルタント知ってしまったっていうことで、で、まだ養成講座にも通われたってことですか。
はい、はい。
勇気いりませんでした、養成講座なんかするの。そうでもなかったです。
いや、 当時の、まあ、電話をしたところ、すぐにハローワークに行ってキャリアコンサルティングを受けてください。あとは面倒見ますからって言って、もうスッとこう、うまく引っ張ってくれるような、電話に出た方なんで、
ああ、なるほど。
今もその方とはつながってる
ご
んで
縁
す
が。
けど、やっぱりそういうふうにうまくこう、僕の気持ちをスッとこう、掴んでくれると言ったことがあったので、勇気が行ったというふうには思ってないんですけど。
実際にこうね、何ヶ月かね、授業参加されてってことだもんね。その間とかはどうでした？なんかこう、思うようにね、行ったり行かなかったりとかね、あったんじゃないのかななんて思うんですけど。
いや、まあ、毎回毎回授業で聞くことが新鮮な話で、まあ、仕事にまさに生きるよなっていうのを毎回感じながら、授業に参加していたので、そんなに苦労は感じなかったですね。
さすがですね。まあね、働きながらね、こう大学でね、心理学学ばれたりとかってね、今お話もありましたですしね。まあ、なんか、勉強熱心な方なんかなってね、すごい、
いや、
思い
勉強
ながら。
熱心なんでしょうかね。なんか好奇心は旺盛なので、これええなと思ったらすぐ買ってしまうとか、すぐ飛びついてしまうということなので、だから勉強熱心とはまた違うというふうに思うんですけど。
もう、なんか、ええなと思ったら、ね、やっぱりやりたいなって気持ちが、こう、結構前に出るっていうのは、そんな感じですか
そう
ね。
ですね。
まあ、そんな中ね、経験を生かしながら、こう、お客様満足を、みたいなね、営業マナー研修されたりとかね、
ああ、
いろ
そう
ん
で
な
す
と
ね。
ころでね、今ね、ご活躍されてますよね。どんなね、ところで、こう、どんなことを今やってらっしゃる感じですか？
まあ、僕は、大きく分けて3つというふうに言ってますね。1つは、大阪大学でキャリアアドバイザーとして学生の就活だとか、まあ、キャリアの相談に乗ってるというのが1つ。で、2つ目が、厚生労働省の外郭団体で、高齢障害求職者雇用支援機構というところがあって、そこの、まあ、高年齢者雇用アドバイザーとして、企業様を訪問して、まあ、今の高年齢者雇用安定法で、70歳まで企業は働く仕組みを作らなあかんっていうふうになってるので、そのあたりの、まあ、仕組み作りのアドバイスをしてるという。3つ目が、セミナー講師として、まあ、営業マナーであったりとか、まあ、人材育成のセミナーをしたりだとかっていうふうな、まあ、その三本柱で自分自身の活動をしてるっていうですかね。
まあ、営業マナーってなるとね、やっぱり郵便事業はね、本当にいろんなこう時代の波の中でね、いろいろと変貌を遂げながらっていうことで、いろんなスタイルといいますかね、求められてっていうようなところですから、まさにこの営業マナーの研修というのは、もう生きたところの部分じゃないのかな、なんてね、いうふうに思いますけどね。
実際そうなんですよ。キャリコンをしておられる方に、ぜひこの分野もキャリコンの仕事なんだっていうふうに思ってほしいんですけど、やはり営業って、やっぱお客様のニーズを、やっぱり心を開いて、やはり聞いてあげるってことが絶対大事なんで、まさにその信頼関係を、作り、傾聴するっていうことが、もう本当に営業の基本だというふうに思うんです。だからこそ、単に自分の都合で商品を売りつけるということではなくて、お客様のニーズをしっかり聞いて、そのニーズをどう満足してもらうかっていうことなんで、キャリコンの仕事じゃないのっていう感じがしてるので、そういうスタンスで営業マナー研修っていうか、営業マインド研修をやっています。
まさにこのね、ご自身のところにもね、キャッチフレーズとしてある、まあ、個人の成長、組織の発展につなげる、ね、こういうところなんかな、なんて
まさ
ね、
に
い
そう
うふうい
う
に
こと
ね、
だと思います。
ね、お話伺いながらすごい思ってました。ね、なかなかこう、若い人も今ね、定着しづらいとかね、いうふうな話もよく出てますけれども、働く喜びとかね、
そう
そうい
で
う
す
ね、
ね。
知ってもらえるといいですよね。ね、郵便事業から、まあ、お仕事変わられてっていうふうなところで、まあ、セカンドキャリアとしてですね、この業界で今、やってらっしゃるっていうところですからね、もうこれが、キャリコンの業務が、まあ、専業ですよね、今
そ
の
うです。もう
話でね。
キャリアコンサルタントとして生きてますっ
ね、
て、
ですよね。
言ってます。
ね、まさにキャリアコンサルタントを生きるっていうふうなね、毎日過ごされてる感じですけど、この業界に入られてね、で、まあ良かったなっていうふうに思うことってどんなことをおありですか？
そうですね。まず一つはやっぱりこう人の通りができたということが一番大きなことかなというふうに思います。で、ちょっと大きな話になるんですけど、この世の中、その知ってる人が得をする時代になって、で、詰まってませんかって僕も思うんですけど、で、その裏返しは知らないと損をするという、かといって知ってるからって言っても一人で何もかもやっぱり知るはことはできないし、そこにやっぱりネットワークっていう、他の人とのつながりの中で、自分はこのことはできる。だけどこれはできないから誰か手伝ってとか誰か教えてという、そのつながりの中で、まあ、キャリアコンサルティング以外でも、そういうこう、つながりがやっぱり あるので、それが本当にこの仕事してて良かったことかなっていう。
なんかこう、まさにもう我々ね、ネットワーク構築しっかりしましょうっていうふうにね、やっぱり言われているところではありますからね、それをやっぱり活用してね、やっぱり業務に生かしていかなあかんなというふうなところね、字で実践されてるって感じですよね。
まさに今日こういうふうに滝本さんにお声掛けいただいたのも一つの大きなネットワークだという。
いやいや、ありがとうございます。これね、思い起こせば5月なんですね、5月。
そうですね。
私が、大阪の方でね、各団体集まる会っていうのが、
ね、はい、はい、あの会すごく良かったですよ。
あ、本当ですか。
はい。
たくさんのね、キャリアコンサルタントの方、まあ、60名ぐらいですかね、お越しいただいて、ね、その中でお言葉を交わさせていただいてっていうことでね、じゃあ、こういうふうなことをやってらっしゃる、ぜひね、ラジオでお話しいただければっていうことでね、お声掛けをさせていただいた、ね、そんな流れでしたもんね。まあ、あれからね、今も10月、今日ね、10日ですからね、
はい、
まあ、5ヶ月ぐらい経ちますけどもね、まあ、こうね、お仕事の流れもまた変わってるのかな、なんて思いますけどね、
はい、
なんか変化あります？
ちょっと宣伝してい
いですか？
10月10日でしょ？ちょうど 2,、はい、2週間経たないのかな？
あ、
10月の22日に、
22日、はい、火曜日ですね。
大阪労働局が主催の、
はいはい、
セミナーがありまして、
どんなセミナーですか？
参加無料なんですけど、
はいはい、
人生100年時代、生涯現役、生き生き活躍していただくためにというセミナーがあって、そこで私、市長講演をさせていただくという。
市長講演？
いやいや、もう本当になんか僕でいいんかなっていう。
いや、すごいですね。
で、まあ、会場50名で、
はい、
オンラインで500名という、大きなセミナーなんですけど。
はい、オンラインもあるんですね。
はい。で、もしよかったら、大阪労働局人生100年時代で検索してもらったら、はい、多分一番に検索で出てくると思うんです。
はいはい。大阪労働局人生100年時代。
はい。
ですね。
あと、まあ、付け出していただくんなら、藤原博士で付け出していただいたら、
ね、
うまく検索ができるんかなと。
そうですね。
経営者向けの、
はい、
お話なんで、まあ、うん、だけど、その裏返しが労働者向けのお話にもなりますので、
う
ん、そんなところでお話しさせていただくことになりました。うんうん、で、うん、これ、まあ、毎年やっているセミナーなんですけど、
はい、
毎年はね、まあ、こんなこと大きな声で言うていいんかどうかわからないですけど、
あ、じゃあ小さい声で言うてください。
小さい声で言うと、毎年社会保険労務士の先生が、ずっとこう、
はい、
お話をされてるんですよ。
はいはい、
で、まあ、70歳まで働く仕組みということで、はい、まあ、評価制度であったりとか、うん、給与制度であったりとか、いうふうなお話だったんで、
うん、
今回、こう、はい、藤原にお話が来たときに、うん、いや、社会保険労務士の先生にやってもらった方が格好がつくんじゃないんですか、うん、って、いうふうに、もう一旦お断りはしたんですけど、うん、まあ、主催者側の思いは、はい、いや、その、評価制度や賃金制度ではなくて、
うん、
その、実際にこう、生き生き働いてもらうとか、生き生き、その、活躍してもらうための、モチベーションをしっかり高めるような、仕組み作りをやっていかなあかんやろ、ということで、うんうんうん、キャリアコンサルタントとして話をしてほしい、ということでしたので、
うんうんうん、
これはもう全国の、うん、あのキャリアコンサルタントの方の励ましになればと思って、
いや、ほんまに。
これもキャリアコンサルタントの仕事なんやで、
はい、そうです、そうです。ね。
ことを、が言えるのかなと思って。
うん、いや、相談業務だけが仕事やってね。
じゃないですよね。
ねえ、はい、多いんですよ。違う、はい、こうやってやっぱ普及とかね、認知を高める、ね、広めていくってことですね。はい、いかに大切かということなんですよね。いや、すごい
です。ということで、今回、まあ、あの、勇気を出して、これこそ勇気を出して、はい、わかりましたと言って、やらせていただくことに。
うん、いやなかなかね、そうやって思い切ってね、そのチャンスをつかむとかね、そのチャンスを生かすっていうことね、なかなか難しいことなんですけどもね、すごいですよね、やっぱりね。これ、講演はどんなテーマで講演されるんですか？
70歳までの、はい、まあ、就業機会確保に向けた、はい、職場環境づくりということで話はするんですけども、まあ、簡単に言うと、70歳まで働く仕組みづくりをする上で、はいはい、まあ、考えなければならないことって、大きく3つあると思って、うんうん、
はいはい、
1つは、まあ、長く働い、年齢が高くなってくると、はいはい、健康面であったりとか、はい、能力、スキル、モチベーション面で、はいはい、この全体が下がってくるというよりも、個人差が大きくなるということが一つ。二つ目は、やはりこう、まあ高齢者だけではないんですけど、高齢になると、やっぱり自分との病気と、病気を治療することと仕事との両立だとか、あとは家族の介護をせなあかんとかいうこととの仕事の両立だとかというようなところを、その、まあ、働く側としては多様な働き方を提供することによって、そこをしっかりカバーするっていうことが二つ目。で、三つ目は、これが一番大きいんですけど、高齢者だけの問題ではなくて、うん、まあ、今後高齢者になりうるであろう40代、うん、50代の方々が、うん、まあ、40代であったら、70歳も働くとなると、まだ30年 あるわけですよね。ですから、まあ、労働者としては、自分自身が後半生をいかにこう生きるかということも考える時期になってくるし、うん、はい、まあ、企業としても、こんな人に70歳まで活躍してほしいんやっていうふうなことをちゃんと明確にする必要もあると、はいはい。そんな中で年代別のキャリア研修であったりとか、はい、キャリア面談であったりとか、はい、評価面談とは別の形で、本人自身が生き生き働くことができるような仕組み作りっていうのが必要じゃないんかなと。
は
い、
うん、
まあ、3点で、うん、経営者向けにお話をしようというふうに思ってます。
はい、もうでもね、今この3点聞くだけでもですね、やっぱりご経験が豊富っていうこのね、背景があり、そして生涯現役というところで、今や、まさにやってらっしゃるっていうね、そういうところがないとですね、まあ、形だけでね、お話しされる方もたくさんいらっしゃいますけど、全然今お話しされただけでも重みが違います。ずんとね、やっぱりね、染みるような、ね、そういったお話ね、ほんとかいつまんでのね、3点だけでもね、価値のあるね、内容やなってね、もうわかりますよね、ほん
と
ね。
いやいや、ありがとうございます。
やっぱね、白羽の矢ってやっぱあるんやなと思いますよ。ね、やっぱり適している方にやっぱり お声がかかるっていうね。みんなね、キャリコンの方ですね。なんか結構ね、遠慮がちな方もいらっしゃってですね。
ね、やっぱり、ね。謙虚なんですよ、みんなね。
ね、謙虚な方がね、多いですからね。やっぱりチャンスはやっぱり自分でね、掴みに行くっていうのはすごいね、やっぱり大事なところかなって私もね、この業界いてすごい思うところですよね。
だけどね、もううまいこと言ってる話ばっかりじゃないんですよ。
そうですね、まあ。やっぱりね、苦労されたこともいっぱいあると思うんですよ。
うまいこと言ってる話ばっかりしか今してないので。
そうだね、はい、そうだ。もうね、やっぱりね、山あり谷ありね、やっぱりそのね、水面下でね、書いているね、白鳥優雅に見えても、ね、水面下では足すごい書いてるやでってね、こういうところですよね。まあ、ぜひそのね、あたりね、どんな苦労があったのかも教えてもらいます。
まあ、だけどやっぱりこう、最初はね、やっぱり仕事がないですよね。はい、
ああ。
でも仕事を、やっぱりこう、まあ、これますます、に営業の話ですけど、
はいはい、
藤原が必要なんだって思ってもらえる、うん、ことを探すっていうのがもう相当やっぱり、うん、あの手この手で苦労したかなっていう感じはしますし、まあ、これからもやっていくことやと思うし、で、もう一つの苦労っていうのが、これがまあ当たり前やねんけど、
はい、
その 自分が経営者であり、また労働者やという、その二面をね、兼ね備えてるということの苦労はね、すごくこう感じますよね。
ですよね。
例えばこう、今までこう大きな組織で仕事してると、はい、もしも失敗しても、上の人が、はい、もう本人も当然謝りますけど、
はいはい、
上の人が謝って済むということもあるし、うんうん
はい、
で、何かこう締め切りがあっても、上から、あれは藤原どうなってんねんというふうにこう言ってくれるし、
はい、
で、もしもできなかったら、すいません、できませんでしたって言えば、誰かが、
どう誰かにね。
というのが、組織の中での生活やったんですけど、
はい、
自分で自分のを奮い立たせないと前に進まないという、この辛さはなんか経営者イコール労働者という辛さはやってみて初めて感じますよね。
自分を動かんと仕事になれへんし、
そうなんです。
自分を動かんと生活ができへんっていうやつなんですよね。
どうなんですか。まあ、さっきの、キャリコン自身が生きてないと、
ねえ、そうです
ね。人に、こう、人生生き生き行きましょうよ、なんていう話ができないし、
ね
まあ、ぶっちゃけなところ、それはしんどい時もありますよ。うんうん、
あります
よ。だけど、ね、やっぱりね、この、相手がある以上、そこはやっぱり、こう、うん自分を押し殺してでも、
ね、
元気な姿を、で、対応しないと、
ね、
キャリコンらしさは出ないのかな、
そう、そうですね、うん。ある意味酷な仕事ではあります
。まあ、そうです、そうです。
ね、
はい。
まあ、こんな風にね、まあ、お過ごしになっているね、藤原さんですけれども、今、いろいろとね、出てきたところにもあるかもしれませんけど、まあ、この業界で、まあ、お仕事されててね、やりがりっていうのはね、どういうところがやりがいになってらっしゃるのかなと思うんですけど。
やっぱりこう、うん、いろんな方とお会いして、はい、まあ今日も朝からある企業様を訪問してきて、
はいはい、
で、そこの、まあ人事面での、
は
い、課題を人になって考えるっていうふうなこともやってきて、うん、昼からは営業マインドセミナーで、
うん
約60名ぐらいの、うん、営業パーソンさんは、相手にお話をしてきたんですけど、
うん、
やっぱりこう、藤原さんの話聞いてよかったとか、うん、ありがとうとか言ってもらえるということが、うん、もう本当にこの仕事のやりがいっていう感じです。
いや、だって、もうお声が優しいですもん。
ありがとうございます。
いろいろね、いろいろこうね、ご経験を重ねてこられて、ここにたどり着かれてのっていうふうなのがね、やっぱりお声にも現れてらっしゃるなってすごい。
いやいや、ありがとうございます。もう、いや、本当にこう、ありがとうと言っていただけるっていうのが大事なんで、うん、だからこそ、自分からもありがとうをできる限りこう、うん、言った方が、言わないといけないというか、まあ言いたいなってこう、思うんで、例えばバスを降りるときに運転手さんにありがとうございますっていう声かけだとか、
はい、
あと駅でトイレの掃除をしてくれてる方がおられたら、はい、いつもありがとうございますって自分から声をかけたりだとか、
はい、
そこはなんか、スッとこう、出てくるというか、なんか、そのことによって自分自身もまた声をかけることができた、感謝の思いを伝えることができたということで、はい、自分自身もまたこれ、それが一つの喜びにな
って、なるほど。
まあ自己満足かもしれないですけど、
いやいやいや、
なってるな。
もうみんな聞いた？もうやってる？日頃からこんなことをね、ありがとうって、ね。こうやって自分の気持ちを伝えるっていうふうなことね。
そうなんです、ま。伝えるっていうことが大事なことかな、
ねね。そうですよね。で、伝える。で、それが伝わったかどうかっていうのをちゃんと確認するっていうのもね、大事なところだと思うんですね。我々ね、話聞いて、一生懸命伝えようとされてらっしゃる方のお話を聞いて、それが伝わってるっていうことをちゃんと反応しないと、やっぱりそのお話もね、進んでいかないし、信頼関係生まれないです。もうね、まさになんか日常生活から本当そんなもやってらっしゃる。すごいですよね。まあそのあたりがこうやりがいにつながってらっしゃるというね、ところです
ね。そうですね。
これまでもね、ずっとお勤めされてきていて、そしてまあ今三足、まあのわらじといいますかね。まあ一つはね、大学でのキャリアコンサルティングやってらっしゃってね。一つは、高齢障害求職者支援、雇用支援機構の方ね、
はい、
職もされていて、そしてまあ営業マナー研修も含めてね、研修の講師だったりとかね、企業とのつながりも持たれてっていうようなところ、すごいもうバイタリティに溢れてらっしゃいますけれど、
ね、やっぱりこう大事なことはやっぱりこう、うん、藤原こんなことできるかって聞かれたら、うん、絶対に断らないということが、
うん、
こう大事なことかなというふうに思います。
いやー、ほんまですよね。あのね、断らないっていうのは、この業界すごい大事だなって僕も思うんですよね。
そうですよ
で、これ
ね。
は期待をかけてくださっている、まあ、現れだっていうふうに僕は思ってい
で、
て、
もし自分ができなかったら、まさにこうネットワークの力で解決をするということが、もっと大事かなっていう。
ね。そうやってネットワーク築けるっていうふうなことは、相手の方も自分のことをね、分かってくれてっていうのはね、ちょっと声かけようかとか話してみようかみたいな、そういうふうな自分でもいてるからこそやと思いますしね。じゃあまあ今後っていうふうなとこになりますと、まあ先ほどはね、社労士会館の方でね、お話をされるっていうふうなことでね、人生100年時代、生涯現役。生き生き活躍していただくためにという、このね、イベントの中でね、お話しされるということも、10月22日でしたよね。いただきましたですけれども、まあ、今後の取り組みとかね、展望とかってどんなふうに考えていらっしゃるんですか？
4年経ってみて、こういうふうにしていけばいいんだっていうことがなんかようやく分かってきたかなという感じがします。で、まあ、そういうことから安定期に入ったのかなというふうに思ったので、昨年の11月に、法人化をしました。で、まあ、人生100年時代に絡めて法人化ということで言うと、今、法律改正がされて、厚生年金が70歳までかけれるようになったので、法人化して、厚生年金もしっかりかけて、年金も毎年年額改定で増えていくような仕組みにも今、したんで、まあ、それが自分自身のまた、モチベーションの向上につながればいいかなというは思ってます。で、まあ、だから、やることは地道にコツコツということで、これからもいろんな方にありがとうと言ってもらえるような仕事はしたいとは思ってるんですけど、まあ、一人ではなかなかできないことも、まあ、数のね、キャパの問題もあるので、
そうですね、限界がありますもん
そう
ね、
なんです。
対
だ
応
から、
にね。
そろそろ自分自身の分身を、こう、あちこちに、いけるようなこともできたらいいかなという思ってます。だから仕事はいただいたときに、じゃあこの仕事は、まあ自分がするというのもありだろうし、半分を他のキャリアコンサルタントの
どな
方
たかにに お
お
願
願
い
い
し
するっていうのもありやろうし、
て。
まあ、それは仕事の中身に応じて、いろいろそんなこともできたらいいかなというのは思ってます。
そうですよね。やっぱり対応できるのには限界があるっていうのをね、これ案外皆さんね、知らないっていうかね、何もでもできるわって過信してる方は結構いらっしゃるんでね。だからね、まあ、やっぱり長く愛されるというか、長くね、お付き合いをしていくっていうようなところになってくると、やっぱりその自分がちゃんとね、存在しててなんぼだと思いますからね、うまいことバランス取りながらっていうのは、経営者の方々ってやっぱりそこみんな考えてらっしゃいますからね。ね、なんかまあ分担したりとかね。あと、まあ、時間余裕持ってっていうふうなことでね、休むことも仕事のうちですから
まあ
ね、
そうですね。
ね。なるほど。まあね、こんなふうにね、ずっとお話伺ってます。まあ、まだまだね、いろいろ聞きたいなというふうなとこなんですけど、まあ、ね、お時間の方も ね、
そ
迫
う
っ
なんですか。
ておりま
あ
す。
っという間じゃないですか。
いや、ほんまにあっという間ですよね。まあ、このね、長い職業経験の方を前にして、
いえい
30
え。
分で話せてね、まあ、もう、無理がある、そもそも ね。なんですけどね。まあ、番組の方もすみません。ね、お時間の方がね、そろそろっていうふうなところでね、やってまいりました。ね、まだまだね、いろんなことをお聞きしたいところなんですけれどもね、今日はね、この辺でっていうふうなところでね、ありがとうございま
あり
す。
がとうございます。
はい。皆さんの10月の22日の火曜日ね、ぜひ藤原さんのお話をね、聞いていただけたらなというふうに思います。はい。今日は人生100年時代、生涯現役。キャリアバリュー研究所の藤原博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は、キャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。